マタイによる福音書7章24節から。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからである。この主の日の礼拝の説教台、岩の上に家を建てるは、マタイによる福音書7章24節から示されました新共同訳新約聖書の12ページになります。24節にはこう記されています。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。イエス様が三条の説教の最後で私たちに求めておられるのは御言葉を聞いて行うことです。それは御言葉を信じて行うことと言ってもよいでしょう。なぜならイエス様の御言葉は信じることなしには行うことができないからです。イエス様は御言葉を行うことができない私をも弟子として招いてくださり共に歩んでくださると信じるとき、私たちは御言葉を行うものとされるのです。24節の後半には、御言葉を聞き、信じて行う人は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているとあります。岩は、旧約聖書では招きの言葉として与えられました詩編105編41節でも、旧約聖書の御言葉サムエル記下22章2節から4節でもそうですが、主なる神様を指し示します。乾いた血を命の水の大河で潤し、私たちの砦、酒どころとなってくださり、私たちを呼び求め、敵から救われる、主なる神様を指し示しているのです。私たちが主なる神様の御言葉を聞き、信じて行うならば、主なる神様を確かな土台として生きることができます。いついかなる時にも神様に立ち返り、その行く手を指し示され、体のよみがえりと永遠の命という救いを目指して歩んでいくことができるのです。与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書7章24節から27節は、 五章から七章に記されている三条の説教の結びとなります。ここでイエス様は、私のこれらの言葉を聞いて行うものとなるのか、それとも聞くだけで行わないものであるのかと問いかけておられます。御言葉を聞くだけで行わないものは皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ているのです。このように問われると、ほとんどの人は不安になるのではないでしょうか。イエス様はマタイによる福音書7章12節でこう教えられました。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。この御言葉を聞きますと、私たちは確かにそうしたいと思います。しかし実際に行うのはなかなか難しいのではないでしょうか。ここでイエス様が問うておられるのは、御言葉を聞いて行うかどうかであり、どれほど成果を上げることができたかでもなく、どれほど努力をしたかでもありません。主イエスが完成してくださると信じて、主と共に歩み出すかどうかです。主イエスが共に歩んでくださるとき、何度でも歩み出す力が与えられます。どんなにつまずき、挫折しながらであっても、御言葉を信じて行うために、主と共に何度でも歩み出す力が与えられるのです。29節にありますように、イエス様は三条の説教を権威あるものとしてお教えになりました。主イエスの御言葉には権威があり、限りない愛による許しと全能の道からがあります。主イエスの御言葉は、聞くものを日々新たにしてくださり、御言葉を信じる者、御言葉を行う者としてくださいます。私たちは、主イエスの御言葉に込められた限りない愛による許しと全能の道からを信じて、御言葉を隣人へと伝えていくのです。三条の説教は、幸いであるとのイエス様の祝福の宣言から始められます。与えられました御言葉も、すでに祝福を告げられていることが前提ですから、御言葉を聞いて行うのは、救われるためではなく、すでに救われているからです。御言葉を信じて行うための知恵と力と勇気、神様が授けてくださいます。救いも信仰も行いも、すべて神様から与えられる恵みです。私たちの命を表す家は、主なる神様であられる固い岩を土台として建てられるときに、揺るぎなく確かなものとされます。25節と27節の 雨が降り、川があふれ、風が吹いては、世の終わりに神様が行われる最後の審判の厳しさを表します。聞いて行う者は皆、神様の御前に立ち、倒されずに救いへと入れられますが、言葉を聞くだけで行わない者は皆、審判の厳しさによって倒されます。27節にありますように、雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると、その人の命を示す家は倒れてしまう。その倒れ方はひどいのです。それゆえにイエス様は、倒されてしまうことがないように、神様を土台としてほしい。自分の言葉を聞いて、信じて行うものであってほしいと、私たちに教えておられるのです。しかし私たちは、御言葉を行うことができず、御言葉に背いてしまいます。自分はこれだけ御言葉を行うことができているのだから、最後の審判でも倒されないだろうと確信を持つことなどはできません。むしろ自分の弱さを自覚して、神様に、助けを祈り求めていくことこそが大切なのです。29節には、イエス様は律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったとあります。マタイによる福音書23章4節でイエス様は律法学者を次のように言われました。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。律法学者は旧約聖書に記された律法をイスラエルの民に正しく教えていましたが、それを聞く人には背負いきれない重荷となっていました。聞いた言葉が正しいと納得できたとしても、その通りに生きることができないのです。しかしイエス様の御言葉には権威があり、御言葉を実現する力があります。マタイによる福音書はイエス様の御言葉の権威と御力を伝えます。三条の説教を教えられた後、八章三節ではイエス様が清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は癒されました。八章二十六節ではイエス様がお叱りになると、周囲の山々からガリラヤ湖に吹き下ろす激しい風もすっかり静かになりました。九章二節ではイエス様があなたの罪は許されると中部の人に告げると、その人の罪は許されました。そして、床から起き上がり、家に帰っていくことができたのです。主の御言葉には、権威と御力があり、御言葉を聞いた人は、御言葉を信じて行うことができます。生きて働いてくださる聖霊なる神様が御言葉を聞き信じて行う人を力づけ 神様の御心をこの世界に実現するために用いてくださるからです。そうであるからこそ三条の説教を聞いた人々は28節にありますように限りない愛による許しと全能の道からに満ちた主の教えに非常に驚いたのです。砂上の楼閣という言葉があります。見かけは立派でも土台がしっかりしていないのでいずれは崩れてしまう物事を指します。それは口では立派に信仰を言い表しながら御言葉を信じて行うに乏しく、また行ったとしても偽りが潜む私たちの姿を示しているとも言えるでしょう。ここで忘れてならないのはイエス様が行動力や完成度を求めておられるのではないことです。例えば私たちが22節から23節にありますように主の御名によって預言し、御名によって悪霊を追い出し、御名によって奇跡をいろいろ行ったとします。しかしそのことが私たちの自負であったとしたら、あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れ去れとイエス様はきっぱりと言われるのです。確かにイエス様は私たちに御言葉を聞いて行うことを求めておられますが、自分の行いを自負する者を最後の審判において主イエスは突き放されるのです。主イエスが本当に求めておられるのは実践力とか実績といった力や強さではありません。力や強さの源を自分自身の中に求めるもの、求めるならばそれこそが砂上の楼閣であるとイエス様は教えておられるのです。主イエスがいつも心を砕いてくださり見守っておられるのは私たちの弱さです。雨や風にさらされいつも災いを恐れ悲しみや孤独にとらわれている弱い私たちの姿です。そして主イエスに従おうとしても何度もくじけてしまう私たちの無力さです。そんな私たちが最後の審判においても倒されず地上においても倒れない家を築くことができるとしたら一体何が求められるのでしょうか。それはまず罪の生み出す弱さや惨めさのただ中にある私たちが主の助けなしには生きられず救われないことを受け入れることです。そのような弱い私たちに救いの御手を差し伸べてくださる主イエスに自分のすべてを信頼してお委ねすることです。私たちが弱い時にこそ主は強いのですから、私たちがすべてをお委ねする時にこそ 弱い私たちにも確かな信仰の土台と永遠の命の礎が強く据えられるのです。主イエスはこの喜びと感謝に満たされた主の恵みを私たちが受け入れ、体のよみがえりと永遠の命に至る道を主と共に歩み出すことを待っておられます。弱い私たちに確かな信仰の土台と永遠の命の礎が強く据えられるならば、何度くじけてしまったとしても主と共に何度でも歩み出す力が与えられます。神様から離れ罪に陥ってしまう弱い私たちを限りなく愛してくださる主イエスに全てをお委ねして、主を信頼して主と共に歩んでいく私たちでありたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを父なる神様の御言葉を聞き信じて行い、父なる神様を確かな土台として生きるものとしてください。主イエスの御言葉に込められた限りない愛による許しと全能の御力を信じて、御言葉を隣人へと伝えていくものとしてください。生きて働いてくださる聖霊なる神様、御言葉を聞き信じて行う人たちを力づけ、神様の御心をこの世界に実現するものとして用いてください。弱い私たちに確かな信仰の土台と永遠の命の礎を強く据えてください。何度くじけてしまったとしても主と共に何度でも歩み出す力を与えてください。神様から離れ罪に陥ってしまう私たちをも限りなく愛してくださる主に全てを追い出して、体のよみがえりと永遠の命を目指して主と共に歩むものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。